ようオリジンチャンプルーでございます。本日のお相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあね、本日ねまたね、ああまたね、あのこう台風19号が去ってからの沖縄なんですけれども、うん、なんか今日すごく風が強いんですよ。
だからね、
いかがでしょうか、直隆君バイカーとしては
結構もうすぐそういうの分かるから、
ね、体感するもんね。、
はいはい、めっちゃ火事場合わせてからね。
はい、そうなんですよ。
なんでかな、
なんかね天気予報をちょっと見たんですけど、特に低気圧とか台風が近づいてるよっていうね、うん、あの情報はちょっとなかったんですけれども、うん、すごく洗濯物がもう飛びそうでした。
だからね、
今日よ、もうちょっと昨日雨降ったさね、うんうん、ちょっとね、だからね、ちょっとあのクッションがね、実はちょっとねじとっとしてて、
やだ、
なんか濡らしたのかな、なんか嫌だったわけ、うんうん、ちょっと窓開けてたから濡らしちゃったかな、わかんないけど、うん、カバー剥がしてこう干そうとしたらちょっと飛びそうなんだけど。
そんなに。
いや、そう、うち、もう結構一番最上階なので、あの住んでるところが、うん、最上階って言っても4階5階なんですけどもね、5階なんですけども、結構ね風が強くて、うん、もうなんか干せなかったんですよ。
そんなにあんだ。
そうだから、なんか地べたに置くのもねなんだし、ちょっともう、
まあまあね、
まあ明日ちょっとなんかちょっと様子見ながら、ちょっと今日ちょっとあの FM 那覇さんの方にねお仕事がありますので、ちょっとお家出るからということでちょっと干せなかったから、うん、明日ちょっと洗おうかな、もうでね思ってます。
でも洗った方がいいんじゃない、もう一回。もう
なんかね濡れてたわけ、雨で濡れたのかなっていうね、なんか不思議な現象がありました。現象で、
は
い、
ゲーム。
ちょっと干せなかったんでね、風が強くてコロンコロンコロンっていきそうなわけ。
ああ、
コロンコロンってね挟んでもね。
明日ちなみに明日天気が曇りのち時々晴れっていうことなんで、まあ天気をみんな気をつけながらちょっと干した方がいいかもしれないですね。
一雨来る、
また一雨来てね、びっちゃびちゃになってからね。もう同じことの繰り返しになるからね。
確かにね、はい、気をつけます、はい、ということで、さあ皆さん台風19号ですけどいかがだったでしょうか。
結構
東海関東東北地方の、ね、方々は、うん、本当私ねずっと見てたわけ、
うん、
ずっとやってたのよ、あの台風中継みたいな、
うん、やってたね、
うん、まあ、情報というかね、ちょっと私も娘がねちょっと関東の方にいるもんで。
大丈夫だった。
まあまあ、うどんの、ね、娘が住んでるところはやっぱりね怖かったって言ってましたね。
ああ、やっぱそうなんだ。
そばがね川があったのよ、
うん、
うちはね黒目川っていう川が、うん、あって、もう娘の実況中継図、なんかやがて溢れるんじゃんこれ、え怖い怖い怖いとか、えお願いお願いお願いっていうね。
それ聞くの怖いね。
怖い、
それ
逃げてよ、
実況しながら聞
くって。いやいやいや、自転車を避難させたと、とりあえず、うん、あの部屋に入れてあるから、まあ、4階に住んでるから、うん、とりあえず大丈夫じゃない、いやいやちょっと周り見てさ、
うん、
避難してよみたいな、
うん、
いや避難してって避難ところもわからんと、うん、まあ来たばっかりっていうの
も、ね、まあそうね、土地勘もあんまりないってことだよね。
まあまあそうなんですよ。でまあまあ今回を機にねちょっと避難場所とかちょっと確認しなさいよってね、
うん、
ちょっとお叱りしましたけど、
はい、
はい、僕やっぱりね離れてるとやっぱりね心配しちゃうんだ
よ
ね、
まあ、ね、そうよね、
なんかこう状況が分かんないからね、分かんない分、
うん、
でやっぱりちょっとまあまあうちの娘が住んでる目黒川、あ黒目だ、黒目川、
うん、
周辺はなんか大丈夫だったということなんですけれども、
ああよかったよかった。
でもね、武蔵小杉、
武蔵小杉
そうとか、あと東京の日の出町、
うんうんうん、
なんかこう取り残されてなんかこういる方がいらっしゃるとか、
あいや、まあ、
武蔵小杉ってうち友達がちょっと住んでて、
うん、
結構なんか浸水してなんか水の被害がいっぱい出てるところらしくて、
マジか。
でなんかもうなんかちょっとね、おトイレ禁止とか一時的に出て、うん、あ被害やってないところもみんなねマンホールつながってるんで、うん、とかっていう話を聞いて、本当って、まあ、とりあえず無事でよかったって、ね、安否確認をねこうしたり したりですね、
うん、
いや今回のこの台風19号でお亡くなりになられた方66名、
うん、
いやーもうねちょっとびっくりしました。
これさ
ちょっとびっくり、
ね、本当に
でね、台風情報を見ながら、
うん、
関東地方で震度3の地震がありましたっていう情報も入って、びっくりして、
あだからね続いてたよね、
台風今直撃なのに震度3の地震も起きて、土砂災害とか地盤がほら、
うん、
揺れたらさ緩くなるさ、
うん、
もうちょっとやめてって思って もう変になんかビビってました私。もうなんかちょっと怖くすぎて、なんか台風も大きすぎて、うん、あの時なんだったか945、
うん、もっと低い
だったか、私が見た時、あ、もっと低いのか、
あ、でも本州上陸した時はそんぐらいだったのかな、
多分50とかだった、うん、沖縄でもこのぐらいの大きさって大概ね、
結構やばいよ、
被害が出ますでしょ、うん、いやもうびっくりしました。
でもあれよね、うん、今回のルート沖縄通ってなかったじゃん、
通ってなかった、
通ってたら沖縄でも相当な被害出てたよね、
出たと思います、
きっとね、
はい、
あ、それ考えたら、まあ、なんていうのかな、よかったじゃないけどさ、
ちょっとさ、の川の氾濫具合よ、うん、
ね、
もうちょっとね、尋常じゃないというか、やっぱりダムがね、うん、ダムの放水っていうのもね、ちょっとあったので、ね、
うん、
まあ、もう、
でもあのダムの放水はもうしょうがないんだよね、うん、あれ以上溜めてると決壊するからっていうね、
そう、危ないから、だからみんなに注意を呼びかけてるけど、うん、夜だったからね、時間帯が ね、
う
ん、
そうね、
ちょっとやっぱりね、なんかもう。あの日私も、ね、ちょっと眠れない夜でしたね、沖縄は、まあ、特に、ね、被害はなかったと言ってもですよ、
うん、
やっぱお友達いたり、やっぱ、ね、親族がいたり子供がいたりとか、やっぱりこういろいろね、うん、台風なんでだろうなってすごい気になる、前世何だったんだろう、台風委員会だった、
いや
すごく気になるわけ毎回ね、この19行に限らず、うん、もうずっと前からなんだけど、教科、うん、がいる時からずっと台風って言ってるんだけど、その前から言ってたかもな、小学校ぐらいから。
台風と甲子園だったらどっちが気になる？
いや甲子園かな。
いや甲子園かい。
甲子園もうね。
そこは台風で来てよ。
すっごい抑えた。台風のこともすっごい抑えた。ねえ。
そこは台風で来てよ。
正直に言
っちゃった。マジかよ。
甲子園の時でちょっとね。
いや甲子園なんか
もう本当ね、あのいろんなこと忘れちゃうんだよね、うん、もうねここにね、もう、まあ、今年はちょっと舞台も
か
なったから、ちょっと甲子園ないがしろになっちゃってね、はい、ちょっとなんかちょっと自分でも気持ち抑えて飲みなかったんですけども、うん、
はい、
はい、もう甲子園はね大好きでございます、
はい、
すいません、
ということで台風ね、まあ復旧早くするといいですね、本当に、うん、
大丈夫でしょうか、
はい、次水いっぱい来てますね、
本当こっちがこれでね、これ黒くなってるか、ちょっとじゃあ田岡の方、はい、なんか止まってますね、宇都の方からは、は
い、今週の1番目トップバッターが、お笑いカレー大好きわらばあさんから、
ありがとうございます。
田岡さん、うどんちゃんさん、こんにちは、しょい、
こんにちは、しょい、
ありがとうございます、
ありがとう、
はい、続きまして万代さん、
あ、万代さん、ありがとうございます、
こんにちはと来てますね、
こんにちは、
はい、旧具志川市の俺さん、こんにちは、初見です、
初見です、
高式の高のエッチと来てますね、
今からお風呂かな、
今更だけどなんでカタカナなんだろうなって思いますね僕、この直高の直高だけさ。まあいいや、こんばんは、元スイッチブレードですということで、ランリーレンさんになってるんだね名前が。
ああ
、はい、
そうなんです、
はい、リーレンさん、今後リーレンさんになるということでね、
すいません、はい、ちょっとうどのほうのちょっとツイキャスがちょっとなかなかこういろいろ
復帰した、
ちょっとトラブルがありまして、はいはい、少し直隆の方でごめんなさい、
はい、そうです、
ちょっといじってます、ね、
俺さんから、おい直隆、今日はお腹が痒くて皮膚科に行ってきたぞって、
あ、いやな、
何の報告かな、
なんで、
何個もらってきたよということで、
よかった、
どこの皮膚科に行ったんかな、
ね、
うるましだったらどこ行くのかな、みんな
どこだろうね、うるま市の皮膚科って言っても沖縄市だったらね2カ所ぐらい、自分3カ所ぐらいちょっとね ありますけど、
あっちはギリうるま市、あの沖縄市、あそこあそこ、メインシティのところ、
エンダーの向かいですか、
あ、違うメインシティの本当に横、あるさ皮膚科じゃなかった、あれ整形外科か、
分からんさ、
三原整形、あれ整形か、
整形と耳鼻科ですね、
あ、耳鼻科もあるね、
はいはいはい、2つね、ご夫婦でやられてるね、あのお医者さん、
皮膚科、
はい、
あ、僕昔あの宮里にある、
はい、
宮中の隣ぐらいにある、うん、あのヤンハーブクリニックっていう皮膚科に行ってましたよ、
ヤンハーブクリニックは漢方のね、
そう、
漢方のお薬を処方するヤンハーブさんね、
そう、
有名でございますよね、
なんていうの、委員長の方が、台湾人かな韓国人かな、ヤンさんっていう、
あ、
台湾人だった気がするな、
先生あちらもそうなんだ、
あ、そうそう、ヤンさん、ヤンさんっていう、
へえ、はい、三里皮膚科のね、先生もね、うん、台湾の方でね、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、私、息子が耳に虫、ん、 耳を虫に刺されて、うん、耳が大きくなっちゃったみたいな、手品みたいに大きくなってたことがあったんですよ。もうあっち、もうあっちぶーして、熱熱持って、うん、泣いてて、痛い痛いって泣いて、うん、行った時に先生が、これ虫刺され、薬出すねって終わりました。で、痛かったら冷やしてねって言われて、かわいいですけどもね。
ヤンさんは結構日本語流暢でしたよ。
そうですよね。私、うん、何度かお邪魔したことあるんですけど、
ずっとね、あそこね、待合室のテレビでね、あのジブリかあのディズニーずっと流してるわけ。
子供たちよ、
僕通ってる5年ぐらいの間でもう千と千尋の神隠し何回見たかなっていう。
まあ、あのこじんまりとしたね、なんかいい感じの ね、まあ、ね、あの
すごいいいところだ。
先生はっきり言いますからね、
うん、めっちゃドストレート。
白黒はっきり言うね。
薬飲んでないでしょ。
そうもうね、もう神の目を持つ先生かもしれないですよね。ある意味ね、ありがとうございます。
どこ行くんだろうね、うるま市の人ってね。
どこなんだろう、沖縄市まで行くのね。
土地勘が分からんけど、
もう昔はやっぱり自分たちあれですよ、中野町小屋の方にありました、くわい皮膚科ですよ。わからん。でも昔くわい皮膚科ぐらいしかなかったわけよね。ああ、でも大きな中部の人はわかるから、ちょっと塀がさあなった時に、怒られるんですよ、親が。こんなや、に豚なるまでこんなそのまましとくかや、おっかってお母さんが怒られるって。どっちものな先生もね、みんな白黒はっきりしてる素晴らしい先生でございます。
本当
です
ね、そうね。
そう、あの、ごまかさないんだよね、うん、はっきり。ね。
今僕まだ通ってるんですけど、皮膚科、
ええ、
今は那覇で通ってる。
那覇、
うん、
お、
まあ、職場も那覇っていうのもあるし、
あ、そうか、行きやすいのか。
そう、仕事終わりでバッて行ったりするんですけど、うんうん、那覇市の、うん、あれどこ首里かな、うん、金城町皮膚科っていう、
へ
ー、あの登ってるの近くかな、
登ってる
ホテル、あのさ、あれよ、あさと十字路あるでしょ、
はい、
あの高架橋の下のさ、
はいはいはいはい、
あっちから首里向けに行くさ、
うんうん、
上がっていくさ、
大道の方からね、
大道から上がっていくさ、うん、大道も越えて、うん、で坂登ってって、うん、でしたら右に行ったら金城町に抜ける、
はいはいはい、
高速側に行く道があるさ、うん、そこ曲がらずにまっすぐ道だけ行くんですよ、
まっすぐね、
したら坂登っていくさ、うん、でその途中で左手ぐらいにあるわけ、
金城町皮膚科、
そうそうそうそうそう、
あっち上等ということでね、はい、直孝くん、あの金城町の皮膚科に行っているそうですので、見かけた方はお声かけください、よろしくお願いします。まあね、もう昔ね、やっぱ中部ね、
うん、
あの沖縄でもあるのかな、やっぱ中部はね、昔うどんが子供の頃は、うん、やっぱ小児科はね、うん、あの2つありまして、
はい、
まあいろいろあったと思うんですけど、私が分かるのは2つ、
うん、
町田小児科と花城小児科のどっちかだったね、割ったね。
あ、花城小児科聞いたことあるよ。
中の町にございます。今はもうないですけどもね。
聞いたことある、なんかでも。
そうそう。で、ちょっと山内の方にあった、
うん、
町田小児科、どっちかだった。うん、そうですね。ちょっとなんかこう、おうととかした時はリンゲルね。瓶の中、瓶に入ったリンゲル。
もうわからん。
リンゲルわからん。今で言うと天敵ですよ。
ああ、はい、そうなんだよ ね。
そうなんですよね。いや、リンゲル。私は打たなかったですよ。弟がちょっとね、若干体弱くて、リンゲルって私は待ってるっていうね、子供だったんですけどもね。懐かしいな。
懐かしいか。
まあ、中部でね、ちょっと話した。多分ね、あれ。あれ。
何？
あれ。
どれよ？
ダム。ケイジャー、ケイジャー、ケイジャーさん。
倉敷ダム？
うん、ケイジャーさんと話したら多分分かるかもしれない。
あ、今、名前が今、待って、今、ケイジャーさんの名前出る前に、それから、いつものラジオで言ってるダムのこと先言っちゃったの？
キーワードさ、キーワード。ヒントだ、ヒント。もう、ケイジャージって言えば、ダムの貯水ですか。
今記憶の引き出すためにダムっていう鍵使ったよね。
そば匠の体重とかね。そう、こういうワードをちょっと出そうと思ったら急に思い出した。
うん、ね、まあまあよかったですよ、思い出せて、
ね、はい、最近こういうの多い、分かってるはずなのに出ないっていうね、恐ろしいですよね。もうちょっとね、指の運動しないといけない。なんかちょっとね、なんかちょっとこう記憶力とかね。
でも役者やってたらさ、セリフとか台本とか覚えるさ、うん、でまあ動きとかも一緒に覚えないといけないさ、
うんうんうん、
これってボケ防止になるんじゃない？
なると思う。
ね。
めっちゃなると思う。
ってことは、今やってるからまだいいものの、うん、これをやらなくなったらもっとやばくなるってことね。
多分ね、大変だと思う。あんた何だったっていうのは、相方のね、 悩むで、ってなります。
デジャスさ
なると思います。
怖いな
怖いな、はあ、もうね日々そうですよ、うん、もうねちょっとあの変な話、うん、日曜日ですね私あの日曜日今度3連休だったからあれ土曜日かな日曜日だったらちょっと忘れたんですけど
もうそれの時点でちょっとやばいよ
日曜日だな日曜日日曜日にちょっと同級生のですねお家にちょっとみんな集まって、はいはいはい、高校の同級生遊びに行ったんですよ、
うん
まあ、一軒家ね上等首里だったんですけど
首里
の方に行きまして、
はい、
やっぱりあれだね、まあ、男も女も同級生集まったんですけども、うん、健康の話だね体の話しかしないなあとお家見てかあこの本棚上等だねあこんなやったら片付くねとかさもうすぐ健康の話こんなしてからよ病院に行ってから入院したわけさなんでよとかさ頼むよとかさ私はこんなよとかさあんたもねとかねもうねもうこの年やっぱりねあれだねもう男女関係ないね健康の話とあのユタの話とあの奥さん旦那の文句だねだいたいこの三挙と
あのモアイとかもね
モアイとかももう健康の話でしょユタの話でしょ文句ねあのパートナーのね、
うん
はい、あのそれでみんなまあすっきりというかね、まあ、子育ての悩みもあるけど
確かにな
あ、うん、もうでもなんか大きくなってるんでねもうみんな
あの健康の話って、うん、やっぱりそうなるよねあのなんていうかさ、うん、この前も思ったわけよ、
うん、
あの違う違うあの違うじゃなくてあのやっぱそういういや人前に立って喋る場で、ええ、なんかちょっとしたことやっぱ言うなと思ってこのあのお年を召した人は
小話ね
そう小話の時にまあもう健康の話とかもするなと思って
する
あの
もう
先週僕たちあのあれがあったじゃないですか歓月会があったじゃないですか あの時のあっち の,、
はい、
あのビルの、まあ、偉い人かな、
はい、
女性の方がいて、
はい、
もう真っ先に健康みんなが健康でありますようにっていう話してたから、ね、ああやっぱこの世代なんだと思ってね
そうそうもう正月も分かる最初のね、うん、あの今年の何だっけ、うん、目標みたいな感じ、うん、私毎年健康第一ですここ数年健康第一ですね、
うん、
やっぱり健康あってこそってねやっぱり日々思うんだよねやっぱ日常とさ、
うん、
もう身近に感じるからさから、ね、そうそうそう、うん、だから出ちゃうんだよねやっぱテレビの世界ラジオの世界でもやっぱりね、うん、お年を召した先輩方はね、
はい、
やっぱすぐそこ言うね、
まあね、
冷えてきましたね膝がうずきますとかねなんかね最近ねお肌がねとかねちょっとね
落語の導入みたいだね
言いますよね、うん、ねもう髪のねヘアがもう決まらん、
ね、髪のヘア髪のヘア
ヘアスタイルが決まらんとかね昔は決まってたのに今ツヤもないわとかねこういうね、うん、やっぱねここから入りますよね、
うん
まあ、若い子たちは違いますよいやー週末ねもうなんとかがあってねイベントがあってねなんとか楽しかったとかねこんなって言います必ず違う話題が違う、もうね、そばにある、身近にあるものが違うから。
まあまあまあね。
ね、うん、まあこれはしゃあない。
まあしゃあないよ。
ね、
だってね、その、要は僕とうどんさんの世代で違うように、だって僕も年取っていったら結局は同じになるってことでね。うん、
多分。
まあそうだよ。
だから、なおたかも、数年後お楽しみにという感じで。
あの、最近冷えてきたからちょっと腰がねっていう話とかするかもよ。
すぐ言うだよ。なんかよ、低気圧たまりたいんだよなとか。首の骨がよ、
いやいや
曲がっててよみたいな。
嫌だよそんなラジオ。
いや最初のさオープニングとかのつかみでさ、やっぱね、そういう風になるんでしょうね、ということで。
はい。国分寺の加藤ちゃんさんから。
はいはい。
はいこんにちは。
こんにちは。
年を取った人はスマホに鈴とお守りつけてるって。
ありがち。
なんかわかるよ。
ブラブラし。うん
あのチリンチリンソーンド
なんでかわかるカバー朝食った時にあのカレーっていう合図だと、
ね、音したら音がわかるからねあ確かにこれはめっちゃわかるわ
これね大事かもね、
うん、お守りもなぜかつけてるよねなんだろうねあれね
なんだろうねあの心理ね、うん、うどんお守りまではねまだちょっとねあの言ってないまだ未熟だなまだまだだな、これから楽しみにしとこう。うん、あおたか、はい、お守りつけたらもう、とうとう来たかと。
来たかと。
思ってくれ。
大事だな。 これは面白いな、でもな。
うす
あるある、あるあるだね。
ちょっと笑っちゃう。あ、鈴すぎ、つけがち。うどんもつけ
がちだな。
やがてつけよったかも。
うちのおじいも、うん、もうつけてるもん。
鍵とかね。うん、お家の鍵とかね。つけるもん
ね。つけるよね。
蛇来ないように。何やの魔除け。
いや、なくさないようにでしょ。もうシンプルにそうでしょ。
はい。
ないということで。はい、もう。むせてきたのね。
もうはい、はい、もうね、年ね。
はい、じゃあもう一旦 CM 行きましょうかね。
はい、じゃあ皆さん、一旦 CM 行きましょうね。うん、じゃあメール、メッセージをお待ちしております。はい、アドレスが、origin@fmnaha.jp、すべて小文字、origin@fmnaha.jp です。CM です。
FM那覇78.0MHz。あなたの夢を叶えるラジオ。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、さあどうしよう。
ね、はい、今スイッチブレード、あ、すいません、名前変わったんだ、ややこしい。ランリーレンさんから。
すごい、ランリーレンさん、かっこいいな。
何の名前なんだろうね。はい、スマホってつけれたっけということで、あの多分お守りとかだよね。鈴とかっていうことだよね。さっきのね。うん、僕は iPhone ということでね。うん、iPhone はね、僕、そう、僕 iPhone なんですけど、うん、iPhone はあのついてないんですよ、ストラップホルダーみたいのが。
うんうんうんうん、
だからケースとかにストラップホルダーがついてるケースをつけたらできるっていう形。
なんかブラブラよね。
そうそうそう。アンドロイドも一応ついてる機種とついてなかったりする機種があるから。そ
うそう、なんとね、今調べたら、うん、うどんのはねちょっとついてました。
あるんですね。
これね、簡単携帯なんですよ。あのお年寄りたちが、年配の方が、
のスマホ、
そう、あの、うん、買いがちな
優しいやつ。
そう、優しいやつで、
やち、
あのメールとか LINE とか、うん、一番最大に大きくしてるんですよ。証拠が見てからうどんさん受けるっていうか、なんでって言ったら G をバレバレですよ、横から死にまぎってで笑われたことが、
ね、何でも見えるってことで。
そう、そう、みんながで、ね、LINE の G 見て受けるって言うんですよ。私これ普通なんでね、何が受けるか何もわからなかったんだけど、
うん、
大きいんだねっていう ね、
いやー、うん、ストラップはつけないんだね、うどんさんは今のところ。
そうそうそう、つけてませんね、うん、ちょっとのカバーがですね、うん、このスマホのカバーが
ね、前までピンクのカバーつけてたよね。
もうね、ボロボロになって、うん、もうさすがにもう外しましたね、恥ずかしくて、うん、でちょっとね、あの今探してます。
はい、
ちょっとね、カバーね、これ白のね、これ普通の、はい
はい、ということで
探しております。
ことで、
はい、ということで、じゃあちょっと待って、メールの方をちょっと確認してから行ってみようか。
おう、はい、
はい、お願いします。
はい、ハイサイ、
はい、ハイタイ、
つとむです。
あ、つとむさん、ありがとう
ございます。ありがとうござい
ます。
埼玉に、うん、弟家族がいまして、
心配、
家が川の近くで大丈夫かな。2年前に他人呼ばわりされてから、うん、連絡取ってないけどね。頼りがないことは元気なことだよ、ということで。
そうだね、
そうですね。
あっさり、はい、いや、
あ、でも、あれね、ストームさんさ、
いい、
あの、他人呼ばわりされてるけど、ちょっとまあ心配はしてるっていうね。
ね、優しい、ね。
いや、もう、
面白い、もう。
もう何があったのかな。もうこれ以上はちょっとまあ突っ込めないけどね。
ちょっとね、渡る世間鬼ばかり的な、ですかね。ちょっとわかりませんけれども、いろいろありますよね。
他人呼ばわりされてからって、ね、すごいね。すごいね。
はい。
はい、ということで、ありがとうございます。でも埼玉でね、ちょっと、危なかったかもしれないね。
埼玉やばかった、うん、ね、本当に。
はい、ということ で、あ、ツイキャス来てますね、はい、お笑いカレー大好きわらばさんから、
はい、ありがとうございます、
はい、スマホキーホルダー作るとこあるんですねということで、まあ、これは機種によってっていう形ですか ね、 そうですね、はい、国分寺の加藤ちゃんさんも、うん、私のスマホに旦那様が勝手にミニオンつけてるということで、
うん、ミニオンまだナウイさまだ若いよ、
ナウイが古い
さ、ちょっとなちりめんで作ったなんかちょっとね鳥とかさ袋とかつけ始めたらもういよいよですよ、
なんか、は
い、
あの鮭の食品サンプルとかさわかる、食べ物系のちょっとした食品サンプルとかでつけてる人わかる、なんかいるさ、ああいうのやったらちょっとあれよね、
寿司とかでしょ
寿司とかそうそうそうそう、
たまにお見かけしますけどね、うん、そこにちょっと鈴子輪がついてたり
なんすか、
ちっちゃい鈴子輪がね、うん、はい、もう面白
い、はい、トムさんからは、はい、ストラップをつけるのは日本だけということで、
あ、
そうなんだね、
やっぱ外国は
また、でも外人ってあんまりそういうなんかチャラチャラしてるものつけてないイメージあるよね、
確かにね、
なんかだって
ものはね、
昔さ、もう2000年代の初めぐらいにさ、なんかガラケーが出始めた時ぐらいに、めっちゃ女子高生とかがさ、うん、あの
あ
キーホルダー鬼のように
つけてた、
つけてたりとかしてたさ、
ベッキーとか
懐かしいね、
ベッキーとかシノラーとか
あーアムラーとか
爪とか、
うん、
携帯とかね、
こうやる的なやつでしょ、
うん、うん、なんかつけてたね、
すごいこの携帯の下からむる、
あ、もう
携帯の3倍ぐらいある量のねキーホルダーとかつけてたよね、
ありましたね、
受けるよね、
あれは何ですか、やっぱり時代ですかね、
時代じゃない
ね、今来てますから年配は鈴ちりめんのキーホルダーと、
いや、ね、年配の人はでもオールシーズン一緒だと思うから、
ね、もうい
つでもそのイメージがあるよ、
お守り、鈴は魔除けなんです
よ、鈴はもうマストだよ、
もう魔除けです、チリンチリンってね、
何の話なんだろう、はい、いや、ウケる、はい、お笑いカレー大好きわらばさんからも、はい、携帯じゃらじゃらあったねということで、あったよね、やっぱね、
ウケる、懐かしいでございます、
はい、という、
はい、じゃあこれいこうかな、とか
今日は
今日は何の日、
イエスなんでちょっと溜めたの
そう、どうしようかな、どっち行こうかな、
あ、なるほどね、
はい、じゃあ行きましょう、
はい、
まあ、今日はねそこまでね多くありますね、
お
う、ちょっとパッパッパッと行きますね、
先週多かったもんね、
多かったね、先々週も多かったな、
多かった、
はい、ということでさあ本日10月15日何の日行きましょう、うん、本日世界手洗いの日、
うん、
ユニセフや世界銀行などからなる石鹸を使った手洗いのための官民パートナーシップが記念日として実施している国際デーの一つ、
お、
感染症の予防のための石鹸を使った正しい手洗い方法を世界各地で広める活動が行われております、
うん、
面白いよこれ、徳川家康は、
うん、
関ヶ原の戦いの際、
はいはい、
負傷した兵士たちに石鹸で、うん、石鹸あったんだねあの時ね、石鹸で、傷口を洗うよう指示したとの記録も残っており、負傷した兵士たちも傷が原因で命を落とすことが極端に減ったそう。
ああ、なるほどね。
やっぱこう傷口洗うって流水でね洗い流すとか言いますよね、薬塗る前に。
石鹸つけるって痛そうだね。
そうな、パパパって洗ったのかな。ちょっと慌てて。どんな石鹸だったのかな、このところの時は。
確かに。
徳川家康。
へ
え。まあ、あったんでしょうね。
江戸時代。
まあ、お化粧とかもね。
江戸時代じゃないかあれ。戦国時代か。
まあ、うん、まあ、お化粧もある時代ですのであったんでしょう。デジだな。はい、続きまして、本日助け合いの日。
お。
1965年昭和40年に全国社会福祉協議会が記念日に制定。
うん。
日常生活での助け合いや各地域でのボランティア活動を積極的に呼びかける日となっております。
お、
皆さんね、助け合いの日いいじゃないですか、助け合いましょう。そしてね、
うん、
あの本当この今回台風19号で
そう、ね、
あの被害に遭われた方、
うん、
本当ね、あの被害に遭われた方、会われた方、本当に、ね、心からお見舞い申し上げます。またね、今も現在多分援助待ってる方たくさんいらっしゃると思うんですよ、
うん、
ね、もう沖縄からも安全な生活が一日も早く戻るよう祈っておりますので、
うん、
ね、でやっぱりね、いろんな SNS とかこう見ると、
うん、
やっぱいろんな機関、 まあ、もしくは芸能界、うん、芸能人の方とか、うん、台風19号による、うん、災害の支援募金とか行っておるんですよ。
だからね、
こういうのをね、ちょっと皆さんで SNS 見て、今日本日助け合いの日となっておりますので、
うん、
ちょっとこういうのもね、みんな一人の100円が山となると、
うんうんうん、
ね、だからね、すごいですよ。だから皆さんで助け合ってい
きましょう。まあ、ちょっとでもね、まあね、ちょっとが集まる、ちりも積もればじゃないけどさ、
そうですよ、本当皆さんの心がけで、本当ね、あ、なんかでも19号の前にもいろんな被害があって、まだまだ復旧作業してるよね。
そうだ、結構なんか日本全国てんやわんやしてるよね、うん、九州もそうだったしさ、豪雨とかでさ、
そうそうそう、外国もいろいろあるけど、うん、日本もさ
結構大変よね今ね。
ちょっとね、はい、手を差し伸べたいと思います、うん、そしてもう一個いきましょうね、10月15日本日キノコの日。
キノコの日、
そうですよ、うん、語呂合わせではございません、10月はキノコの需要が盛んになる時期であることから、日本特養林産復興会が真ん中の15日をキノコの日に制定。食べても安全なキノコ、食べると危険なキノコなどの区別などをもっと多くの人に知ってもらうための取り組みが行われているそうです。
はい、
まあ、沖縄といえばキノコってなかなかピンとこないよね。こう山に行ってキノコ狩りとか。
ああ、まあ確かにそうだな、言われてみれば。
食べられるのあるんかな、ちょっと分かんないんだよね自分も。
へえ、
まあ、キノコって買うってしかね、まあ、確かにスーパーで買うってしかちょっとイメージがないんですけども、
うん、
だから、まあ、特に毒キノコを食べるっていうね被害はちょっとなんか聞いたことないんですけども、うん、本当ではもしかしたらあるかもしれない。
自分でもキノコありそうじゃない、
国神とかにいたらあるかな、山の方とかさ。
あ、でも自分がさ中学校の時、
うん、
結構うちの中学校が築年数がすごくて、
うん、
体育館の隅に履いてたりとかして
る、うん、これ食べれるの怖い怖い怖い怖い
ちょっと外壁のこの木の壁が朽ちててから、そっからキノコ生えたりとかしてたよ。
なんかの菌がね飛んできてからここに住みついて、
うん、かもしれんね。だからキノコは一応あるにはあると思うよ。
あるけど、まあ、食せるか食せない
か、ね、はもう、
まあ、ちょっとまだ分かんないと、うん、やっぱりでもね、
うん、
あの内地ではね、あのやっぱりあるさ、
あるある、
キノコ食べてなお亡くなりになったとかさ、
あ、ね、あるね。
だからさ、これ怖いんだよね、
難しいよね。
特に沖縄県民、
うん、
キノコ多分無知だと思う、ほとんどの人が。
まあ確かに、
まれにいるからいらっしゃるかもしれないけど、うん、ちょっと気をつけようよねみんな死に間際のあれがあるのかる、ドゥルドゥルの、なんだドゥルドゥルのキノコがあるさ、
は、
ドゥルドゥルのキノコよ、味噌
汁に。ヒント少な、あ、なめこ？
なめこ、なめこ。
うん。
なめこの。
ヒント。ジュルジュルしか言ってんけど。
あのね、なめこの血にまぎがあるわけ、このぐらいの。
椎
茸みたい。え、椎茸？まあ、ちょっと大きめの。内地で初めて見て。
うんうんうん、
え、これ何？と思って。
エリンギぐらいのサイズってこと？もっと大きい？
あのね、うん、そう、エリンギぐらいかな。ちょっとでも、あの、形は違うんだけど。え、もう、売ってるわけよ、この。ビニールに入って、
もう
山に生えてるわけではなかったんですけど、え、これ黄色いわけさ、うん、え、これ何って思って、
うん、
なめたけって書かれてえ、私ちっちゃいのは見たことない、こんなビニールに入った真空パックみたいなされた、
うん、
あのなめたけ、うん、あの味噌汁に入れるやつは見たことあるんですけど、マギー見たことない
わ。ないな。
これ何焼いて食べる、何そのままドンって味噌汁に入れるの、
いや、でかいでかい、
一人一個ぐらいの感じでってて、いや普通に切ってあの、うん、入れる、
味噌
汁とかに入れる。
そうなんだね。
黄色いわけ、やっぱり。
黄色い、
大きくても黄色いわけよ。
で、ドゥルドゥルする。
多分、わからん。
いや、わからないかい。
買わんかった、怖いのに。食べれはするけど、うん、あんなマギー見たことないから、
うん、
あんまりなめたけの、うん、あのね、味付けなめたけの、
うん、
あの、ご飯にかけるの食べたことあるんだけど、お味噌汁ってなんかね、あんまり食べないんだよな。
あの、
普通のキノコは食べるけど
ね。なんかね、うん、赤味噌とかでよくやったりしない？
赤味噌。我が家は ないなあんまり。
ああそっか、
うん、なんかどっかで
そのイメージがあるな、なんか、うん、
お食事するところで飲んだぐらいで、
あ、そうそうそう、もう自分もそんぐらいだな、
お家で作ったことないです
、なんかよくうなぎの横にあるイメージ
マジかっこいい、
なんか水物か、うん、あのなんか
なめたけ
赤だしの
なめこの
なめこ入りの、
あ、でも美味しいよね、
美味しいよ、
美味しい、きのこ好きなんだよね、
あ、僕も好きですよ、
ね、えのき、うん、やっぱえのき鍋ね、うん、しいたけ、うん、肉厚しいたけ、そしてまいたけ、
まいたけね、
そしてエリンギ、
エリンギ、
そしてしめじ、
しめじ、
これぐらいかな、沖縄でもう ポピュラーな、
そうね、
あのもう、ま、松茸なんて私もう匂いもしたことない、あのあれさっさっさってやる簡単お吸い物は飲んだこと
ない、あ、松茸のお吸い物ね、
みたいな美味しいなっていうね
松茸は食べたことあるかな、ない、うん、ない気がするな、
ないと思います、
あるのかな、
はい、ということで、はい、まあ、本日キノコの日ということでね、はい、のあの体にもいいので、うん、どうぞ皆さんもね、どうぞキノコ食べてみてください、そして他にもある10月15日記念日、はい、ささっといきましょう、
うん、
本日人形の日、
人形の日、
10月15日に人形の供養が行われていた風習があったことに由来して、日本人形協会と日本玩具及び人形連盟が記念日に制定ということで、そしていきますよ、どんどん草履の日、まあ、この時期七五三などがね増えていくということで、うん、草履が履く機会が増えるということで、草履、工業組合が記念日です、
草履工業組合
あるんですよ、はい、そしてですね、すき焼き通の日、
ええ
すき焼きの日じゃない、すき焼き通の日、
通ってあれ通るってこと、
あ、そうです、あもうあの通の日ですね、通の日、2008年平成20年10月15日に、うん、すき焼き通平凡社出版が、うん、何これ刊行されたことを受け、すき焼き愛好会が結成されたすき家連が記念日に制定ということです、うん、面白いね、
すげえ、そんなのあるんだ ね、
はい、そしてまあまあ、そして新種のアンモナイトが報告された日とかいろいろあります、はい、以上です、
アンモナイト、
アンモナイト、そうす、化石ね、うん、新種がね、なんかこう発表された日でもあるんですよ、うん、
アンモナイトってよくわかんないな、もうはい、さっきの、キノコの話からなんですけど、なんだっけ、
ほい、
国分寺の片ちゃんさんから、
あ、片ちゃんさん、あ、そうか、本土の方だから、うん、
松茸、
うん、
子供の頃によく食べてました、
わお、
父が山に取りに行ってということで、
わ、
この取りにが、あの盗むの取りに
時効という
か、これ言って言いよかったのかな、あ、あ、しまった
面白い、まあ、いろいろありますよ、
普通の、あの山菜採りの鳥って書いてカッコが書かれてて、
うん、
あの盗むの鳥にが書かれてるっていう
時効ですから、
まあ、時効だよね、
うん、いやでも山に取りに行く松茸ってすごいね、
すごいね、
経験がないもんですから、うん、多分見てもわからん、踏んでるかも、
うん、
わかんないと思う、専門じゃないとなかなかね、
ね
え、キノコとかわからないと、
ね、怖いよね、
まあ怖い、
近い、なんかそれっぽいものでも似たようなので毒キノコとかあるさ、
ありそう、
そんなの見るとちょっと、
ね、なんか色が鮮やかなのが毒があるとかね、
サバイバルで生きていけないな、じゃあ
生きていけんな、これではどうすんのもう直隆の体育館の横に生えてるキノコ食べんといけん、
いや、もう電子だな、もう、あ、でももう体育館はねあの今新しくなってるからね、うちの母校の、
じゃあもうあの金ももうないね、
どっか行ったよ、もう
もういないね、死んだな、
ちょっとデージだったよ、もう
金は
うちの中学校デージだったもん、
ああそっか、
うん、
でもねやっぱねこうあの何だっけ、椎茸の菌とかで、うん、あのなんていうの、こう続けてから切り株でこう栽培するセットとかが、うん、
あるあるあるある、
持ってたよね、
あるある、今もあるよ、
ある、あ、うん、そうなんだ、
毎年それでいつもあのメンソールさんが作っ、うん、育ててるこのシーズンが来たかっつっていつも
鍋の時期、
そう、
うわ、
あ、鍋の時期かな、 どうなんだろう、なんかシーズンがあるわけ、まあ、この売ってるシーズンがあって、
あ、なるほどね、
で、うんうん、この何回か収穫できるらしい、
あ、すごい面白い、
結構大きくて肉厚で、
うんうん、あ、美味しい、あの
大好き、ステーキ作ったり、
うん、
あのカツ作ったりとか結構あのエンジョイしてますよ、
すごいキノコライフ最高、しいたけ大好き、私も普通に油もひかんでこう網で焼いて、うん、ポン酢つけて食べるのが美味しい、
あ、
ちょっと柚子胡椒入れて、あ、もうお腹すいた、
もうお腹すいたね、
もうお腹すいた、
ね、
はい、ということで、はい、今日は何の日でございました、うん、
あざざした、
はい、
はい、
は い、なんだったこれ何んなんか来てる。
さっきね、あの笑いカレーですきわらばあさんが、
はい、
直高さんの髪オールバックサラインかっこいいですねっていう。
あ、そうそうそう、直高ね、
あの
そうそう、う
ん、ナンリーレンさんからオールバックにして襟足伸ばせば昔のジャンクロード・バンダムみたいになるよっていうこと。知ってる？ジャンクロード・バンダム、名前がわからない。
役者？
役者かな、俳優とかだはずね。なんかスイッチさんそういうの好きだよね。あ、ランリーレンさんね、
うん、ランさん教えてください。
ちょっと調べてみよう。
はい、
ネットで調べてみよう。
あ、ちょっとね、今いいの見つけた。芝居太郎子博士さんからいただきました。
はい、
キノコ天ぷらでも美味しいよね、めちゃくちゃうまい。
死に声でかい。
うまい、うまい、うまい、うまい。
何何？
キノコ天ぷら。
キノコ天ぷら、あーいいね。
私ね、千葉にいる時に、うん、実はあのちょっとあの居酒屋の方行った時に、うん、初めて舞茸天ぷらを食べたの。
あ
ー、塩で食べるのよ、抹茶塩で、うん、もうめちゃくちゃうまかったわけ、ね。初めてこの時に椎茸の天ぷらって、あ、キノコ類の天ぷらって食べたの、
うんうんうんうん、
なかなかね、沖縄でもなんか、まあ、混ぜてはやるけど、うん、キノコだけっていうのちょっとなかなかなかったんで自分は、うん、美味しくて、うん、中までね、ちょっと椎茸で水分あるからあれなんだけど、うん、結構片栗かな、カリッとしてるわけ、
うん、
あれはうまかった。
いや、いいな、
抹茶塩で。
僕、
はい、これはうまかった。もう一回食べたいな。
僕あれなんですよ、あの椎茸、
うんうん、
あの昔苦手で、
え
キノコ類ちょっと苦手だったんですよ。
そうなんだ、うんうん、
あの中学校ぐらいまで、
うんうん、
で中学校2年生の時に修学旅行で九州に行って、
うん、
でその時に椎茸狩りがあって、プログラムの中に。
いい。
でも僕は好きじゃなかったんですよ。
そうか、アメテンションかなんか。
だからあの鮎釣りに本当は行きたかったんですけど、あのじゃんけんで負けて、あの椎茸狩りに行ったんですよ僕。
そう、選択できたんだね。
そうそう、うん、選択できたんですけど、
残念。
でそれで取って、実際に、うん、取って、そっからあの炭火で、うん、あの傘を、うん、要はあの、
うん、こう上にして、
そう反対にして、
うんうん、
で焼いていて、
うん、
最後にちょっと醤油垂らして、
うん、
食べたらめっちゃうまいなってなって。
そう、
でもそっからキノコ大好きになって。
そう、私もこれを食べさせていただいたわけ、うん、もう美味しくてから。
めっちゃいいよね、
汁出るよな、
うん、
あのキノコからな、
じわじわってね。
そうそう、そこにね、ちょっと私はポン酢派なんですけど、うん、ポン酢をとろっと垂らしてね、うん、食べるっていうのがね、
美味しい
よ、もう本当に美味しい。
あ、
ちょっと柚子胡椒やるともっと美味しい。
はい
はい、ということでキノコ。
はい、
やばいな。
ちょっと話戻りますが、はい、ランリーレンさんからさっきの、ジャン・クロード・バンダムは、これ言い方合ってんのかな、俳優さんですよ。
あ、そうですね。
エクスペンダブルズ2で、シルベス・スタローンと対決した役者さん。ほう。日本語の吹き替えは、山寺宏一さんがやってるんだ。
かっこいい。
はぁ、すげ
ぇ。佐々木功さんもだ。
うん、シルベス・スタローンが、佐々木功さん。
あ、そうかそうかそうか。
はすげえ、あ、そうなんだね。
めっちゃかっこいい。
はい、ということで、すごいね、
かっちょっと直太がちょっと後ろに、ね、
こんなかっこよくなるかな。
ちょっとでも、いや、やってみないとほら分からんからさ。
あ、ね、
まずはね、
僕ね、あーまあオールバックできないんですよね、
うん、
なぜかっていうとデコが狭いっていう、
うん、
デコが狭いから前髪が垂れてくるんですよ。
うん、似合うけどね、
うん、
前髪上げるのね。
はい、ということで、一旦 CM 行きましょうかね。
はい、では皆さん一旦 CM です。
78.0 FM 那覇。Your radio station.
FM 那覇から緊急ニュース。沖縄初のイベント、ドランクアカデミーフェス、略してダフ沖縄公演、11月9日土曜日、 FM 那覇ステージから3時間の生放送。出演者の持ち時間は10分。さまざまな分野の専門家がマイク1本で価値のあるアイデアを魂込めてお伝えします。笑い、感動、知的好奇心が詰まった沖縄初のエンターテインメント型トークイベント。人生を変えるかもしれない白熱のライブトーク。 11月9日土曜日ドランクアカデミーフェス沖縄、詳しくは DAF ダフ沖縄で検索。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしておりますうどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
今の CM 大城さんなの声。
大城さん、
すご
っ、かっこいいね。
うん、かっこいい声だった今。
うん、なんか感じが、ね、
普段のなんかなんかゆったりして優しい感じの言い方じゃなくてちょっとキリッとしてね、うん、かっこいい。
なんだか感激しております。
ねえ、かっこいい、かっこいい。
はい、
はい、ということで、
はい、じゃあ次メールどんなかな。
ああ、そうだ、メールメール読みますかね。
はい、お願いします。はい、
うどんちゃん、なおたかさん、こんにちは。
こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さっきスーパーに行ったら、うん、台風の影響で物流がまだ普段通りじゃなくて、はい、お菓子の棚がまだスカスカ。
はいはいはい、やっぱし。
でも朗報です、うん、ルマンドと、うん、ホワイトロリータは補充されてました。お二人はルマンドとホワイトロリータどっちが好き？ではでは放送ちばってね、ということで。
すごいですね。
あー、これ悩むな
ー。うどんはルマンドですね。
あー、そっつ、あー、ホワイトロリータもね、美味しいよ。
まあ確かにな。
あー、あー、あー、あー、あー、でもちょっとあの、あれも好きなんだよね、あのバームロールって言ってからさ。
あー、
わかる、
わかるよ。くるくるくるっと、ね、
ホワイトロリータにちょっと近いんだけど、はい、あー、悩むなー。待って、ルマ、はいはい、じゃあ、
はい、
ルマンドのあの、僕キャラメル味が好きなんですよ。
あのちっちゃいバージョンの中に入ってる
ミニルマンドの、ね、 あれが好き。
なるほど、
普通のやつも好き。
ねえ、昔ながらのね、
このブルボンのシリーズにすごいよね、
紫のね、あれが 入ってるね、
あのね、はい、ルマンドアイス食べたことあります、
うん、食べました。京香と一緒にこの火曜おりちゃんで食べさせていただきました。
美味しい、ね、美味しい、
デーダカ、
デーダカよね、あれね。結構勇気いるよね、
あれ。デーダカ
あれ、あれよね、あのモナカジャンボ買ってきて、うん、あのバニラモナカジャンボ買ってきて、うん、ルマンド買ってきて、自分で挟んだ方が安上がりっていうね。
なるほどね。ほら、私あんまアイス食べないからさ、一口食べて京香に食べさせたから、あんまり味覚えてないね、うん、食べ、一口食べたっていうのは覚えてるけど。
あ、でもあのバニラモナカアイスにルマンドが入っただけだよ。
あ、これだか、うん、あ、オッケーオッケーオッケー、わかりました。ちょっとね、味覚えてなかった
ん、
ね、
こんなって言っていいのかわからないけどね。
いいと思います。わかりやすい、わかりやすい、
うん、
はい、
はい、ということで、
はい、じゃあ行きましょう、
うん、
今週の一番インスタ企画なんですけれども、
はい、
さあ本日のとか決めてますか。
はいはいはい、僕ですね、いやもう何しようかなってちょっと悩んでて、先週が僕あのポケモン GO のミュウツーの話してたんですけど、はい、今日はちょっと食べ物にしようかなと思ってまたかいって思うけど、
いや、いいと思いますよ。
でもあんまり僕最近食べ物の話投稿してなくて、
うん、もうダイエットしてたから。
まあそうそうそう、うん、で中城村にある、うん、レインボーコーヒーという、
あ、聞いたことある、
コーヒー屋さんに行ってきて、
うん、
そこで、
あ、分かる、
分かります、
分かる、あのあっちでしょ、
三栄のところ、
そうそうそうそう、龍大のところの、
そうそうそうそうそう、龍大の
行ったことあるよ。
あります、
あるある、
コーヒーと、うん、チョコレートマフィンを食べて、
あ、そうそうそう、マフィン、
チョコレートマフィンをね、ちょっと食べてきました。ちょっとツイキャスだと見にくいかな、うん、インスタで、
じゃあそれをね、はい、載せるということなので、
これめっちゃうまかったな。でコーヒーも、うん、デフォルトでもう5、6種類ぐらいから選べて、うん、この豆の種類を、
結構なんか専門的だよね。
そうそうそうそう、豆
もね、
でこのコーヒー豆は、うん、渋みが少なくて飲みやすいとか、
うん、
バイバーイ
かわいい
とか、結構細かく書いてくれてね、素人の人でも分かりやすいというかね、
うん、ぜひね、皆さんもね、なおたかのインスタ見て、
はい、
一度行ってみてはいかがでしょうか。
いかがでしょうかということで、
はい、
はい、じゃあうどんさんは、
うどんはですね、今週の一枚は秋、
秋、
ちょっとね、内地から、ちょっと写真が送られてきましたので、
いいね、
栗が落ちてたらしくて、イガグリがちょっとこれ送られてきて、
すげえ、
いい写真だなと、
ね、
イガグリ、
あれよね、サルカニ合戦ね。
そう、これをね、ちょっとなんか、嬉しかったので、うん、ちょっと台風前にちょっとこれ送られてきたんですけども、ちょっとこういうのが落ちてたよってね、
うん、
送られてきてない、あ、これ一石だなと思って、ちょっとこれを沖縄の皆様にも、
うん、
そしてもちろん全国の皆様にもちょっとお届けしたいなと思って。
めっちゃいいな。
見えないな、
反射して。沖縄だったらまず見ないもんね。
そうですね、道にね、イガグリが落ちてるってね、なかなかないですもんね。うん、 ちょっと奥にねどんぐりみたいなのが落ちてる。これ栗かな。
これね夜とか知らないでからの島沿いとか入ってから蹴っ飛ばしたらでめっちゃ痛いよね。
大変でございます皆さん。
いやいいね、
すごい、
すごいね。
ね、
国分寺の加藤ちゃんさんから、はい、うどんちゃん、うち栗ご飯の用意してるところということで、すごーい、
俺さんが
またどんぐりの話。
わちね、どんぐりとかもみじとかイチョウ拾いが好きなんですよ。内地行ったらひっちどんぐりを必要もないのに拾って。
でもなんかこれ見たら秋っぽいよね、
うん、沖縄にはなかなかない光景だしね。
沖縄には松ぼっくりぐらいでしょ。もう
松ぼっくりね、うん、まあ、どんぐりもちょっとやんばるの方にあるって言うけどなかなかね
見ないよね。まあね、
経験もできないしね、
うん、栗なんて絶対見ないもん、はい、めっちゃいいな。
この写真いいよね、
うん、めっちゃいい。
ちょっとこれをねちょっと載せたいと思うので、どうぞあの直高とうどんのね、はい、インスタどうぞ皆さんご覧ください。よろしくお願いいたします、はい、さあで次はですねちょっと告知なんですけれども、
うん、
まあ、うどんが出演いたします、
うん、
まずこれからいこうかな。インヒリット沖縄永遠の1秒というね舞台に出演いたします、
はい、
本番がですね、11月、9日土曜日の7時の回と、
うん、
10日17時半の開会
開会
会でございます。はい、はいはい、でね、うどんはね風組ということで、うん、なんかダブルキャストでね、
はい、
出演いたしますので、
風と星があるんだよね。
そうですよ、私、
うん、
風組となっておりますので、うん、どうぞ11月9日土曜日10日日曜日は私は夕方の方に出るのでね、
はい、
テンプスホールテンプスの4階に、行われますので、どうぞ皆さんご予約お待ちしております。連絡ください。よろしくお願いします。
はい、ということで、
そして、
はい、
行きましょう。11月24日から、
うん、
行われる、
はい、
冬の祭り、
はい、
日付変更戦、
イエ
ー、始まってます。
始まってますね。
さあさあさあ、今年もね、
オリちゃんで話すの初めてかな。
初めてです
今年はね。
そうなんです、
はい、
ちょっともう、まあ、11月のね、うん、あの24日から、うん、まあ、日付変更戦3週間のぶっ通しの舞台がスタートということ
で、はい、ロングランがね、
はい、
毎年恒例のね、
まあ、そうです、1ヶ月弱ということで、
はい、
本番までちょっともう今日、
うん、
お話しさせていただきますね。まあ、うどんね、今年もしばらくちょっと出てなかったんですけど、
うん、
今年もちょっとね、あの、お願いされまして、
yes。
まあ、一作品だけでもお願いできないかと言われまして、いやー、じゃあ一作品なら、あ、じゃあ頑張りましょうっていうことでやったら
二作品になりました。
でやがて3になる、いやいやいやいやいやっていうね、もうちょっとなんか体力的にもね、はい、ちょっとなんかちょっとバーバーなんでね、ちょっとあの、ちょっと、
いやー、
試合も、久しぶりでございますね。
うん、いいね。
やっぱりなんかこう、
稽古場に。2年ぶりぐらい？
いやいや、もっとです。
3年ぶりぐらい？
3、4年ぶりです。
はぁ。
はい。
僕が研修生の時に多分、運動さん出てたんですよね。
ああ、そうか。
だから、あれ何年だ？
もう分からんよね。
4年前？
うん、多分4年ぐらい出てないと思う。
うわぁ。
はい、久しぶりの日付変更戦なんですけれども、はい、うん、やっぱり、ね、稽古場行くと、あ、そうそうそうそう、
うん、
そうそうそうそう、そう、これが日付変更戦と思った。
いや、分かりにくいな。
あの雰囲気ね。
分かりにくいな。今、そうしか言って
ない。そうそう、もう、そばしょみたいですよ。そうそうそう。
あの、ネタのね。
そうそうそう。ね、もうなんかね、うん、独特のね、日付変更戦の、わちゃわちゃ感。
分かるよ。
なんかね、
この、うちの稽古、稽古場で、うちね、うちの稽古場でいつも稽古してるんですけど、うん、いつもだってね、オリジンメンバーしかいないけど、うん、他劇団とかね、はい、フリーの役者さんとかが、はい、いっぱいなんか、まざまざってるから、はい、この、日付の季節だなって思うよね。だ今回、僕、例年だと僕、一応、だいたい6本から8本ぐらい出てたんですけど、
あ、はいはい、
今年なんと、
はい、
大台の10本ということで。
ほらほら出ましたよ。
果たして、体が持つのかっていう。
若さで突破するっていうね、多分、はい、感じだと思いますけどね。
頑張りますね。はい、ぜひ見に来ていただきたいと思います。はい、
来ております、俺さんから。
はい。
うどんちゃんは女子高生か？
もちろん。
タッコは全身タイツかとかね。
もちろん。
いろいろ来てますけどね。お楽しみに。
はい。ちなみにタッコさんは出ませんって
ことで。なおたかは10作品。
はい。僕は丸坊主にはしませんということで。
はい。はい、ということでね。またね、詳細決まりましたら、時間割とかね。
スケジュール、時間割って学校みたいだね。
皆さんにお知らせいたしますので、はい、またその時はまた、ね、
ご予約 SNS とかねチェックしていただきたい。
スケジュール見てご予約を、ね、お待ちしております。
はい、
さあ皆さん1時間お付き合いくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ではね、また来週、うん、お会いいたしましょう、
はい、
担当の方
今日さっぱりだね、
本当ね、業界の方皆さん気をつけてください、はい、では本日も、あ、本日の相手は劇団ダブルシーうどんちゃんと、
劇団大勢の渡嘉敷直隆でした。
また来週、
バイバーイ。